はい、ではヨハネの黙示録22章の13節から見てまいります。レベレーションチャプター22 verse 13、黙示録22章の13節から。私はアルファでありオメガである、最初であり最後である、初めであり終わりである。これは文脈を見ても明らかのようにイエス・キリストが語っておられます。で、その前の節の12節のところではイエス・キリストがすぐに来られるということと、私たちのために報いを携えて来られるということが書いてありました。で、報いというのはもうお伝えしている通り、天国をエンジョイするためのものであります。この世の報いというのはこの世をエンジョイするためのものでありますが、イエス・キリストが私たちのために携えてこられる報いはこの世をエンジョイするための報いではなく、あの世を、天国をエンジョイするための報いであるということをお伝えしてきました。で、13節ではイエスはアルファでありオメガである、これはギリシャ語のアルファベットの最初と最後であります。で、同じ意味でイエスは私は最初であり最後である、初めであり終わりである。最初に結論から言いますと、端的に言いますとイエスは全てであると言っているわけです。イエス・キリストご自身がまさに報いと言っても差し支えありません。イエスが全ての全て、私たちの全てとなってくださるお方である。私たちが欲するものの全てとなってくださる。私たちが必要とするものの全てとなってくださる。私たちの願いの全てとなってくださる。そういうお方だということが今読んだ13節のところに書いてあるわけです。で、いくつか聖書の参照箇所を皆さんにお分かちいたします。詩編の16編の5節、Psalm chapter 16 verse 5、詩編の16編945ページです。主は太字の主ですから、神様の個人名、固有名詞のヤーウェですね。主は私への割り当て分、また杯、あなたは私の受ける分を固く保たれます。主ご自身がまさに受ける分、これは報いと同じ言葉ですね。同じ意味です。主が私たちの報いとなってくださる。142編の5節、同じく詩編142 verse 5、詩編の142、1084ページです。ここにも主よと、ヤーウェという個人名出てます。私はあなたに叫びます、あなたこそ私の酒どころ、生ける者の地での私の受ける分。同じことが繰り返されてます。で、もう一箇所は詩編73編25節、3 chapter 73 verse 25、73の25、1008ページです。あなたの他に天では私に誰がいるでしょう、地では私は誰をも望みません。で、その続きも見てください。26節、この身も心も尽き果てるでしょう、しかし神は私の心の岩、とこしえに私が受ける割り当ての地とあります。これも報いを表す表現と見ていただきたいと思います。主こそ、ヤーウェこそ私たちの受ける分であり、割り当て地であり、相続であり、報いであると。で、その主というのは私たちの主イエス・キリスト を指しているわけです。天国に行きましたら、その報いを私たちはイエスからいただけます。まさにイエス・キリストご自身をいただいて、天国で永遠にわたってこのイエスとの素晴らしい関係を楽しむことができるわけです。今でもイエスと関係を持つことができますし、この地上にいながらイエスとの関係を楽しむことによって天国の前味というものを味わうことができます。イエスと関係が良くなればなるほど、まさにパラダイス気分になるわけです。でもせっかくイエスとの関係をいただきながらも、そのイエスとの関係が悪くなると、イエスとの関係が疎遠になったり、しまいますと、せっかくの報いも台無しですね。せっかく天国の、素晴らしい、前味というものを先取りできるのに、私たちはそれを無駄にしてしまうということですね。でも天国に行ったらもうまさにそのものですから、前味どころか、まさに本格的な関係に入って、地上で体験したものとは全く比べることのできないほどの豊かな祝福を受けて、そして今までないほどにイエスとの関係も親密なものとなるわけです。でそれは時間によって制限されるものでもありません。地上にいたら時間がないとか時間が足りないとか、他の用事があって、なかなかイエスと、じっくりとゆっくりと時間を過ごすことができない、あるいは体力がなくて、すぐ疲れてしまって眠くなってしまって、あるいは病気になったり怪我したり障害があるので、なかなか、長時間、イエスとの時間を持つことができない、あるいは霊的理解力、神様のことを知る上での、そのような、能力においてもですね、限界がありますから、どうしてもそれほど深い関係を持つことができない、そのために私たちは神を知ろうとして、聖書を読むわけです。聖書を学ぶわけです。ですから神を知らなければ神との関係も必然的に薄っぺらい浅いものとなってしまいます。でも天国に行ったら今までないほどに神を知ることになります。そうなれば必然的に神との関係、イエスとの関係もより一層深まるものとなって、地上でエンジョイしていたその関係はさらにですね、豊かなものとなって深まっていく、そうした報いが私たちのために用意されているわけです。でこれには個人差があるということもお話ししました。地上においてもすでに個人差がはっきりとしてますね。同じクリスチャンでもイエスとの関係が親密なものでも親密なものもあれば疎遠なものもあるわけです。愛に満ち溢れた関係を持っているものもあれば、もう完全に愛が冷め切ってしまったような関係を持っている残念な状態も見受けられます。同じように天国でもそのような大きな違い、差が生じるということです。それが報いによって開きが出るということでありますから、私たちはもっともっと貪欲な強い願いを持ってですね、報いを、さらに、求めていくべきであります。それは地上限りのチャンスでありますから、天国に行ってから、報いが増えるということはもうないわけです。生きている間だけですね、景況までの期間ですから、それまでの間、時間を無駄にすることはできません。報いをもっと欲しければ、その分私たちは、そのための時間や労力、体力、また、お金など、持てるすべてのものをそこに、投資すべきであります。報いを得るための最大の犠牲、努力を払ってしかるべきですね。それだけ価値のあるものです。 私たちの永遠というものに大きな影響をもたらすものですから、重要視すべきですね、他の何よりも最優先すべきものです。永遠に続かないものを優先したら、報いにもなりませんし、それは無駄になってしまうものです。でも永遠に続くもののために、有限な時間や有限な視力体力を用いるならば、それは想像絶するほどの報いとなってあなたに返ってきます。ということで、イエス・キリストがまさに私たちにとっての最大の報い、もうそのものであるということでありますね。で、私はアルファであり、オメガであるという、この言葉はここに初めて出てきた言葉ではありません。一章の八節をお開きください。チャプター1 verse 8、元気よく泣いてますね。黙示録の最初の学びを私たちは CD やインターネットで聞くことができます。でそこでも、子供の泣き声がよく録音されてるんですけど、それは果たして誰でしょうかという、よく元気に泣いてる声がはっきりと録音に残ってるんですけどね。8節ですね。一章の8節、神である主、今おられ、昔おられ、やがて来られる方、全能者がこう言われる、私はアルファでありオメガである。で、この新約聖書の、定本というのは底の本と書くんですが、それは新約聖書は、ギリシャ語の写本を定本として日本語に翻訳されているわけです。でその定本、つまり写本にはいろんなタイプがありまして、そのうちの一つに、公認本門というのがあります。公に認める公認の本文、それを本門というんですが、英語ではマジョリティテキストと言います。最もマジョリティというのは数が多い写本を定本とした新約聖書ですね。で、それは英語の聖書では禁定訳聖書が採用しております。禁定訳聖書の定本というのが、公認本門というもので、それによりますと、この私はアルファでありオメガであるの続きにですね、最初であり最後であるを加えているんですね。それがあるかないかで、意味に大きな違いは生じませんけれども、ただし、今私たちが読んでテキストにしている22章の13節のところには、アルファでありオメガであるの後に最初であり最後であるがあるわけです。で1章の8節にも、同じ言葉が、見られるとするならば、ちょうど最初と最後に、両方同じフレーズがあって、それによって黙示録は挟まれている、サンドイッチされているという、姿がですね、浮かび上がるわけです。で一章の11節のところもご覧ください。チャプター1 verse 11、そこには単にその声はこう言ったとあります。でも先ほど紹介した公認本門というものには、実は私はアルファでありオメガである、初めであり終わりであるという言葉が含まれているんです。最初で最後じゃなくて、初めであり終わりであるという言葉、これも今晩のテキストの22章の13節に出てきますね。私はアルファでありオメガである、最初であり最後である、でその次に初めであり終わりである、ほぼ同じ意味の言葉を繰り返しているんですけれども、初めであり終わりであるという言葉もですね、加えて一章の11節のところには実は使われているんだということも覚えてほしいと思います。でこの公認本門といったものについて詳しくは、もうすでに一章のところでも皆さんには過去に教えていますので、その辺は今ここで繰り返すことはいたしません。で今度は1章の17節、チャプター1 verse 17、 方を見たとき、この方というのは文脈上天国にいて、私たちがそこでひれ伏し礼拝を捧げることになる栄光のキリストのことであります。この方を見たとき、私はヨハネは死んだ者のようにその足元に倒れ込んだ。するとその方は私の上に右手を置いて言われた。恐れることはない。私は初めであり終わりである。ここにも初めであり終わりであるという言葉が使われております。で、今度は21章の6節、チャプター21 verse 6、21章の6節、また私に言われた。ことは成就した。私はアルファでありオメガである。初めであり終わりである。私は乾く者に命の水の泉からただで飲ませる。22章の13節のイエス・キリストの宣言と見られるものが1章にも複数回、そして21章にも一度ですね、繰り返し繰り返し使われているというところに着目していただきたいと思います。黙示録の最初と最後のところにですね、同じイエス・キリストの宣言が記録されていて、それがまさに黙示録そのものを表していると。黙示録のテーマはイエスがアルファでありオメガである、最初であり最後である、初めであり終わりであるという方、その方を掲示する書が今私たちが開いているヨハネの黙示録であると、厳密にはイエス・キリストの黙示と呼ばれているものであります。イエスが何者であるのか、本当のイエスの姿、少なくとも天国で私たちが永遠に見る姿、礼拝を捧げる対象となるイエスの姿を私たちは黙示録の中で見ることができます。序章と最終章に挟まれている、プロローグとエピローグに挟まれている、そういうものですね。ですからこれは非常に重要な宣言であるということを押さえていただきたいと思います。で、次に、私は何々であるというこの表現なんですけれども、これはギリシャ語ではエゴエイミーというもので、もう皆さんよく知っている言葉かと思います。イエスがこのエゴエイミーという言葉を多用されている、ご自分の宣言として、複数回使っているということを皆さんはもう知っているかと思います。ヨハネの黙示録を書いた使徒ヨハネが福音書を書いていますが、その福音書の中でもイエスがエゴエイミーという言葉をですね、多用しているのは多くの人にも知られております。で、その出どころというのはどこかと言いますと、旧約聖書の出エジプト記の3章13節14節であります。エクソダスチャプター3 verses 13 and 14、102ページです。モーセが主から召しを受けるところ、召命を受けるところですね。羊飼いをしていたモーセがある時に不思議な光景に出くわします。荒野において芝が燃えていたわけです。でもその芝は燃え尽きることがなかった。驚くべきものですね。で、13節のところに、モーセは神に言った。今私がイスラエルの子らのところに行き、あなた方の父祖の神があなた方のもとに私を使わされたと言えば、彼らはその名は何かと私に聞くでしょう。私は彼らに何と答えればよいのでしょうか。で、14節で、神はモーセに仰せられた。私はあると というものである。また仰せられた、あなたはイスラエルの子らにこう言わなければならない、私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたと。モーセは神様の名前を聞いたわけです。すると神は自己紹介をして、私はあるというものであると名乗ったわけです。で、この神というのは3章の冒頭からずっと見ていただきますと、2節のところに、すると主の使いが、太字の主ですから、ヤーウェの使いが島の茂みの中の茂みのただ中の燃える炎の中で彼にモーセに現れた。で、その主の使いがモーセと対話しているわけです。で、4節のところを見ると、主はとあります。太字の主ですね。主の使いは主ご自身である、ヤウェであると。でも5節を見ていただくと、今度は神は仰せられた、その方は神という方でもありますね。で、まあこれはもう皆さんもお分かりだと思いますが、旧約聖書の中で太字の主、ヤウェの使いという言葉が出てきたら、それは受肉前のキリストを指している。受肉前というのは神の御子が、子なる神が人としてこの世に来られる前、赤ちゃんとしてイエスと名付けられる前から存在していて、旧約聖書の中では主の使いとしてたびたびご自身を表して来られたわけです。で、その受肉前のキリストの名前は何かというと、私はあるというものである。ヘブル語ではエフィエ・アシエル・エフィエと言います。で、これをギリシャ語に訳すと英語エイミーというわけです。で、旧約聖書の中だけでなく、新約聖書の中でもイエス・キリストはご自分のことを、私はあるというものであると名乗っておられます。まあ、いくつかの箇所を皆さんに見て確認していただきたいと思います。全部開くことはいたしませんが、よく知られているようなところを中心に、確認していきたいと思います。ヨハネの福音書の6章35節、ジョンチャプター6 verse 35、ヨハネの福音書の6章35節、189ページ。イエスは言われた、私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。冒頭の私が命のパンです、とてもよく知られている宣言ですが、ここにエゴエイミーが使われています。私はある命のパンというのが直訳ですね。あるいはヘブル語のエフエアシエルエフエというのは、私はなるという意味でもあります。で、それがヤーウェという個人名の名前の由来です。ヤーウェは私たちの必要となってくださる、私たちのすべてとなってくださるお方、私はアルファでありオメガである、最初であり最後である、初めであり終わりである、そういうお方だということを覚えてほしいと思います。で、もう一箇所はヨハネの8章の12節、ジョンチャプター8 verse 12、 8章の12節、これもおなじみの箇所かと思います。イエスは再び人々に語られた、私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちます。私は世の光です。ここにエゴエイミー使われています。私はある世の光という言葉ですね。で、この8章の中で34節を見ていただきたいと思います。これはなかなか気づかないかもしれません。ジョンチャプター8 verse 34、ごめんなさい、24節ですね、失礼しました、訂正して24節、 verse 24、 8章24節、それであなた方は自分の罪の中で死ぬとあなた方に言ったのです。私はある であることを信じなければ、あなた方は自分の罪の中で死ぬことになるからです。で、カギ括弧の私はあるというところにアスタリスクマークついております。米印がついていて、欄外を見ていただくと、ギリシャ語でエゴエイミー、出エジプトの3章14節の私はあるというものであるという神の自己権限の表現に由来であります。で、その後に28と58節も同様となっています。28節のところには、そこでイエスは言われた、あなた方が人の子をあげたとき、そのとき私はあるであること。人の子をあげたときというのは、イエス・キリストを十字架にあげたときというときですね。そのときにイエスが私はある、あるいは私はなる、ヤーウェであるということに、気づくと。そしてもう一箇所が58節とありますから、そちらも見ます。Verse 58、イエスは彼らに言われた、誠に誠にあなた方に言います、アブラハムが生まれる前から私はあるなのです。アブラハムという、古代の人を引き合いに出しています。イエスの先祖ですけれども、イエスの時代からすれば、もう2000年も前の人ですね。まあ、私たちの時代からすれば4000年も前の人のことなんですが、まあ、イエスはその前からいると、受肉前から存在するんだということを宣言して、私はあるというものである、ヤーウェであるという神宣言をしているわけです。私こそ聖書の神である、私こそ主ヤーウェであるということを明確に宣言しています。高らかに宣言しています。一度ばかりか何度も何度も繰り返し繰り返しですね。で、これは黙示録の中でも同じであります。私はある、アルファでありオメガである、最初であり最後である、初めであり終わりである、これも繰り返されてますね。で、ついでに4章の26節、Chapter 4, Verse 26、ヨハネの4章26節、183ページ。これも有名な記事で、イエスが井戸端で、サマリアの女と会話しているところです。で、26節にイエスは言われた、あなたと話しているこの私がそれです、私がそれですというところの言語はギリシャ語でエゴエイミーです。ですから本来は私はあるというものであると厳密に訳して、しかるべき箇所ですね。ここでもイエスはヤーウェ宣言されているわけです。で、ヨハネの13章の19節、Chapter 13, Verse 19、212ページ。これは最後の晩餐の席です。ことが起こる前に今からあなた方に言っておきます。起こった時に私はあるであることをあなた方が信じるためです。弟子たちにも、イエスこそヤーウェであるということを伝えていまして、で、弟子たちにはイエスがヤーウェであることを信じるように訴えているわけです。イエスの宣教とはまさにそれだったわけです。私こそ旧約聖書の中に登場する主である、主の使いである、受肉前のキリストである、約束のメシアであるということをですね、誤解がないように、誤解のしようのない表現、これ以上ない明確な宣言、私はあるというものである、このような宣言をすることができるのは当然神以外にはいないわけです。もしイエスが単に私は神であると言ったとします、 でも神というのはたくさんいるわけです。いろんな神々がいるわけです。で、実際に時の権力者たちも自らが神であるということを宣言してきたわけです。アラビド神、天皇だってそういう意味ではですね、神宣言してるわけです。死んでから神になるという教えもあります。でもイエスはそのような曖昧な、何度でも取れるような、さまざまな定義が、そこに後付けされるような表現ではなくて、誤解がないように、誤解のしようがないように、私こそ、私はあるというものである。ですからその宣言を聞いたユダヤ人たちは烈火のごとく怒って、これは神への冒涜だと言って石を取って、まさにその場でイエスを石打ちの刑にして、冒涜の罪を、犯したとみなして処刑しようとしたわけです。ですからイエスは後に弟子たちによって神に祭り上げられたとか、望んでもなかったのにイエスはいつの間にか周りによって救い主に祭り上げられたんだ、神に仕立て上げられたんだというような教えは全く根拠のないもので、それは作り話と言っていいと思います。そういう解釈がまかり通っていますけれども、注意してください。聖書をしっかり読むならば、イエスはこれだけ繰り返して自らがヤーウェであるということを宣言されているわけです。で、他にも10章の11節、チャプター10 verse 11、ヨハネの福音書の10章11節、私は良い牧者です、良い牧者は羊たちのために命を捨てます。私は何々である、その何々というところにいろんな言葉が入るわけです。ここではエゴエイミー、良い牧者、良い羊飼いですね。で、11章25節、チャプター11 verse 25、11章25節、イエスは彼女に言われた、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。私はあるよみがえりですという表現ですね。で、もう一箇所、14章6節、チャプター14 verse 6、14章6節、イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです、私を通していなければ誰も父の身元に行くことはできません。ここにも英語意味使われていて、道、真理、命と、ですからもう道に迷うことはありません。もう私たちはどうしたらいいのかパニックを起こす必要はありません。なぜならばイエスが道だと宣言されているからです。いろんな道を探す必要はありません。私たちにはもう一本の道だけ、シンプルに、それが与えられていますので、ただその道を行くだけで天の父の身元に行くことができるわけです。天国への道はたった一つ、一本だけです。他を探す必要はありません。真理も一つです。命も他にはありません。イエスが私たちの命ですから、死を恐れる必要は全くないわけです。イエスは死んでよみがえられた方です。そのようなよみがえりの命、永遠の命が、私たちに与えられている。まあ、そのような宣言が複数回、なされていて、イエスは宣言通りの方だということを証しされているわけです。証明しているわけですね。口先ではなくて、実際に行ってみせて、宣言通りだということを、証明したわけです。ですから、私たちはその証明された事実に基づく宣言を額面通り受け止めて受け入れて信じているわけです。イワシの頭も信心からみたいな信仰ではありません。 こじつけるような信仰でもなければ盲目な信仰でもありません。いわゆる盲信ではないわけです。イエスは確かに実在されて、宣言通りのことをなされて、そしてそれは歴史にもしっかりと記録されて、疑いようのない歴然とした事実として2000年経った今でもそれは変わらず伝えられているわけです。で、このことからも黙示録の22章の13節もヤウェ宣言、エゴエイミ宣言でありますから、まさにイエスが主であって神であるという宣言として捉えるわけです。で、ここではアルファでありオメガであると言われてますけれども、これはギリシャ語のアルファベットの最初の文字と最後の文字、ギリシャ語には24文字アルファベットがあります。最初から最後までという意味ですね。まあ、英語で言えば A から Z まで、日本語で言えば A から N までという、それは全てを網羅する、まあ、そういう意味で使われます。まあ、参考までに詩編の90編2節、サムチャプター90 verse 2、1029ページです。山々が生まれる前から、地と世界をあなたが生み出す前から、とこしえからとこしえまであなたは神です。とこしえという言葉はヘブル語ではオラームという言葉で、まあ、永遠というふうに訳される言葉ですけれども、特にこれは終生、生涯、まあ、全生涯を表す言葉です。ですから確かに神は時空を超えた永遠の神でもありますけれども、私たちにとって全生涯の神である、終生にわたる神である。私たちが生まれる前から、山々が生まれる前から、もうこの方はおられて、そして私たちが生きている間もずっと共にいてくださって、で、地上生涯を終えてからもさらにその死後まで永遠にわたって共にいてくださる終生の神である、全生涯の神であるという意味の言葉でもあります。私はアルファでありオメガである、最初であり最後である、初めであり終わりである、途中から消えてなくないなくなっちゃうお方じゃありません。あなたがイエス・キリストに出会う前から、イエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じる前から、ノンクリスチャンの時から、まだ罪人だった時から、イエスはあなたのことを知っていて、あなたのことを愛していて、そしてあなたのためにもうすでに十字架にかかって死ぬほどに愛を示してくださっていたわけです。その方があなたを見捨てるはずがありません。あなたがイエスのことを見捨ててもイエスは絶対にあなたのことを見捨てません。弟子たちみんなイエスを見捨てました。でもイエスは弟子たちのことは見捨てませんでした。そのことも実証されたわけです。だから安心してください。もう私は不信仰で、すぐイエス・キリストを裏切ります。すぐイエス以外のものを主として、自分を神として、イエス以上に他のものを愛します。他のものを頼りにしてしまいます。イエスとの関係は他の関係に優先されることがなく、いつも後回しにされてしまいます。こんな不信仰な私を果たしてイエスは受け入れてくださるでしょうか、愛し続けてくださるでしょうか、見捨てることがないでしょうかと不安に思うこともあるかもしれません。疑ってしまうこともあるかもしれませんが、そんなことはないということ福音書を見れば明らかですね。弟子たちがどんなに弱いものであったのか、どんなに薄情で、いい加減な不信仰な、者たちであったのかを私たちは知ることができます。にもかかわらずイエスは 彼らのために取りなし、祈り続け、そして神の恵みによって回復のチャンスまで、悔い改めの機会まで与えてくださって、立ち直って、そして再びやり直せるように、ずっとそばにいて支えてくださって、ご自分のものとしてくださった、その姿を私たちは聖書から見ることができますから、自分にも当てはめて、そこで安心できるわけです。イエスは終生、全生涯にわたって私の神です。とこしえからとこしえまで私の神です。アルファでありオメガでありますと、最後までイエスはあなたと一緒にいてくださいます。世の終わりまでイエスはあなたと一緒にいて、あなたを絶対に見捨てないという宣言がここにもなされています。で、アルファオメガというのは、先ほどギリシャ語のアルファベットと言いましたけれども、アルファベットというのは、ギリシャ語のアルファとベット、英語で言えば A、B というものですけれども、もともとはヘブル語から来ていて、ヘブル語は最初の文字がアレフ、オウム真理教が、後に、アレフというふうに名乗ったりしてますけれども、そこから来てますね。で、最後のヘブル語のアルファベットはターブと言います。ギリシャ語はアルファとオメガで、ヘブル語はアレフとターブという言葉ですね。で、ヘブル語のアルファベットは22文字です。で、大変興味深いことに、黙示録は、ヘブル語を母語とするユダヤ人のヨハネが書いております。ですから本来はギリシャ語で話していたわけじゃありません。本来はヘブル語や、あるいはヘブル語の親戚のアラム語を日常的に使っていたわけです。ですから彼らのマインドはヘブル語だったわけですね。で、22文字と黙示録が22章からなっています。これは単に偶然というふうにも言えないかもしれません。最初と最後の、序章と最終章、プロローグとエピローグのところに、アルファでありオメガであるという言葉が意図的に使われているというふうにも見ることができます。で、参考までにヘブル語のアレフから始まってターブまでのアルファベットを使った、アルファベット詩編、アルファベットの歌というものがですね、旧約聖書の中に複数見られます。一番有名なもの、典型的なものは詩編の119編で、御言葉の賛歌として知られているものです。Psalm 119、聖書の中で最も長い章ですね、最長のものです。で、119編を開いていただくと、8行で一連となっている、まとめになっているということに気づくと思います。で、それが22あるわけです。8行単位とする一群段落がですね、22あるわけです。で、その22というのはヘブル語のアルファベットの22文字に対応していて、最初の塊、その頭文字がすべてアレフであります。で、次の塊がヘブル語のアルファベットの2番目のベートになっているわけです。で、次がギメルと、そのようにして順番に最後ターブに至るまで、すべて頭文字がヘブル語のアルファベットにされている、これはアルファベット詩編という技法であります。あるいはアクロスティック詩編というふうにも言いますね。そのような特殊な技法を使って、詩編119編のテーマは御言葉でありますね。で、イエスは言葉と呼ばれています。はじめに言葉があった、言葉は神であった、言葉は神と共にあったと、ヨハネの福音書の1章の1節に出てきますが、その言葉というのはまさにイエス・キリストを指しています。イエスは神の言葉です。イエスは神のアルファベットです。アルファでありオメガであります。そのイエスを称えている賛歌というふうにも言えるわけですね。 でもちろんアルファベットの歌っていうのは覚えやすいというのが一つ特徴としてあります。子供でも覚えやすい、最も長いものですけれども、神様の意図というのは、これを覚えるように、これに慣れ親しむようにということですね。まあ、今水の桶で、コロナウイルスが、感染が広がっていて、てっちゃんから始まって今は、カズ君まで、高熱が出て、辛い思いをしているということを聞いておりますけれども、そのカズ君はですね、支援の119編をすべて、暗唱しております。すごいですね。まあ、時間が経ってしまえば忘れてしまうと思うので、時折ですね、また暗唱し直して、また一から始めたりして、まあ、そういう素晴らしい、祝福に預かっております。聖書を読めないような時があります。コロナウイルスの症状で、とても、起き上がれないし、もう字なんか読めない、でもそういう時にですね、暗唱した聖句があるならば、それがその人の支えとなります。慰めとなります。力となりますね。イエス・キリストはご自身を御言葉のうちに表してくださるお方です。ですから暗唱聖句というのは非常に有意義なものです。意味のあるものですね。ただ覚えるための目的ではなくて、まさに最も必要な時に、その暗唱聖句が生きてくるわけです。イエス・キリストが近くにいてくださる、そのことが実感できる、そのためにもですね、私たちは暗唱聖句に励む必要があります。で、まあ、参考までに詩編の119編だけがアルファベット詩編あるいはアクロスティック詩編ではないということをお伝えしておきたいと思います。箇所だけ言ってきます。詩編の9編10編チャプター9チャプター10 25編34編チャプター25チャプター34 37編チャプター37 111編112編111112で119はもうすでに伝えた通りです。でもう一箇所は145編145、これらはアクロスティック詩編アルファベット詩編となっていて、覚えるためにデザインされています。非常に、重要なものだと言っていいと思います。強調されているわけですね。で、箴言の31章の10節から31節のところも実はアルファベットになっています。プロバブチャプター31 verses 10 through 31、これは女性の皆さんならもうおなじみの箇所ですね。最高の女性像、妻の理想像を描いているところです。そこにアルファベット詩が施されていますから、これはいかに重要かということを知ることができます。でもちろんこれも覚えるためのものです。ですから、まあ、クリスチャンの女性であるならば、特にこの詩編の31章の、10から31のところは、暗唱して良いと思います。暗唱すべきところかと思いますね。で、他に愛歌の1章から4章といったところもそうですね。ラメンテーションチャプター1 through チャプター4で、ナホムという預言書があります。その1章もそうですね。ナホムチャプター1、まあ、これだけたくさん旧約聖書の中に詩があるだけじゃなくて、その詩がアルファベット順になっている、アルファベット詩編、アルファベット詩、アクロスティック詩という特殊なものとして収録されているということです。でもちろんそれ以外も神の言葉ですから、そしてそれ以外も聖書は全てイエス・キリストを証しするものだということを皆さんにお伝えしておりますから、テーマは変わりません。聖書の最初から最後まで、創世記から黙示録まで、66巻全てがイエス・キリストを証しするもの、指し示すもの、私がアルファである、オメガであると、そういうお方ですね。で、黙示録も1章から22章がまさに、それもヘブル語の22文字にも対応しているような不思議なものと言えるかと思います。で、 次に、テキストに出てくる言葉として、私はアルファでありオメガであるの続きに最初であり最後であると、同義語は使われているわけです。ですから、ほとんど説明は不要なんですけれども、この最初という言葉は英語の聖書ですと beginning で、最後という言葉は end となっています。で、この最初という言葉はギリシャ語ですとアルケという言葉です。3章の14節にも使われていて、そこでは根源と訳されています。レベレーションチャプター3 verse 14、黙示録の3章の14節、495ページ。また、ラオデキアにある教会の御使いに書き送れ、アーメンである方、確かで真実な証人、神の創造の源である方がこう言われる。源というところですね。根源という言葉が、アルケにあたります。イエスは全ての源となってくださる方。それは最初というふうにも言えます。で、他にも第一のものとも訳せます。リーダーとか指導者、頭という意味にもなる言葉ですね。すべての出発点、それがイエス・キリストであるということです。イエスは創造されたものではありません。被造物ではなくて創造の源です。すべての根源です。私たちの源と言ってもいいと思いますし、私たちの頭、私たちのリーダー、私たちの出発点、すべてイエスから始まるわけです。本物の人生はイエスから始まったわけです。イエスと共に始まっているわけです。神の子供としての人生はイエスとの出会いから始まっているわけです。で、アルケという言葉が他にも使われている箇所を、参照いたします。コロサイの1章18節、コロシアンチャプター1 verse 18、コロサイ人への手紙の1の18、402ページです。また巫女はその体である教会の頭です。巫女は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうして全てのことにおいて第一のものとなられました。この中に、初めという言葉が出ています。ここにアルケという言葉が使われています。最初に生まれた方とか第一のものとか頭という言葉と、同義語でありますね。全部イエス・キリストを指している言葉です。で、もう一箇所はヨハネの福音書の1章15節、ジョンチャプター1 verse 15、参照いたします。ヨハネの福音書の1の15、ヨハネはこの方について証ししてこう叫んだ。私の後から来られる方は私に勝る方です。私より先におられたからです、と私が言ったのはこの方のことです。ヨハネと言っているのはヨハネの福音書を書いた使徒ヨハネではなくて、バプテスマのヨハネです。で、このバプテスマのヨハネはこの方、つまりイエスについて証言しているんですけれども、イエスの先駆者としても知られています。イエスとはいとこで、親類でありまして、半年前に生まれてます。6ヶ月年上なんですが、それでもヨハネはこの方は私より先におられたと言ってます。そしてついでに一章の一節のところは先ほども言及した通りですね、はじめに言葉があった。で、このはじめにというところはギリシャ語ではエンアルケという言葉です。アルケというのがはじめという言葉ですね。 言葉はギリシャ語ではロゴスです。まさにイエスはアルファベットそのものですね。で、他にもある系の用例として第一コリントの15章24節 First Corinthians chapter 15 verse 24、第一コリントの15章24節、350ページ。それから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威、権力を滅ぼし、王国を父である神に渡されます。支配というところにアルケーという言葉が使われています。ですから、イエスはアルケーとも呼ばれてますね。イエスこそ最高支配者、イエスのことは王の王、主の主とも呼ばれてますから、まさに私たちの支配者と言っていいと思います。究極の支配者ですね。それがアルケーという意味でもあります。第一のもの、イエスに習うものは他にいません。イエスに勝るものはいないわけです。で、私たちはそのような最高のお方にお仕えする身であります。イエスは第一のお方ですから、私たちはイエスを第一のお方とすべきです。この方との関係をまず第一にすべきです。まず神の国とその義を求めるべきです。神の国というのは神の支配という意味ですね。第一のものを第一とするならば、私たちの生活は全て満たされます。必要は必ず備えられます。そういう約束をイエス・キリストご自身がマタイの6章33節でしてくださっていますから、安心ですね。自分の必要を探し、自分の力で満たす必要はもうないわけです。イエスの支配のもとに身を置くならば、全て、賄われる、満たされるということです。で、もう一つの言葉が最後という言葉ですから、これはギリシャ語ではテロスという言葉であります。最後という意味でもありますけれども、極地とか極限という意味があります。用例としてヨハネの福音書の13章の1節、John chapter 13 verse 1、ヨハネの福音書の13の1、最後の晩餐の席でイエスは弟子たち一人一人の足を洗うわけです。洗足物語、足を洗うストーリーですね。で、そこで13章1節に、使われている言葉が、テロスという言葉ですね。お読みしますから聞いてください。さて、水越しの祭りの前のこと、イエスはこの世を去って父の身元に行くご自分の時が来たことを知っておられた。そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛された。最後まで、そこにアスタリスクマークついていて、欄外にあるいは極みまで、極み、これが極地まで、極限までと、ありったけの愛を持って、これ以上ない愛を持って愛されたという意味です。一切出し惜しみしてません。ご自分の愛を取っておくということはなさらなかったんです。ふんだんに注いで、もう注ぎ切ったという、出し切ったという、そういう言葉ですね。それほどあなたも私もイエスによって愛されています。私たちは誰かを愛するとき出し惜しみをします。愛することをしますけれども、ありったけの愛ではなくて、その一部だけです。そこまではあげられない、ちょっと残そうとするわけです。このありったけというのは具体的に言うと、まさに自分を差し出すということです。自分を与えるという愛です。自分を犠牲にするという愛です。 で、この後に弟子たちの足を洗うんですが、これは当時として奴隷がなす最も卑しい仕事です。最も低い仕事です。誰もがやりたくない仕事です。そういう類のことですね。イエスは弟子たちの足を洗うことによって、人が最もやりたくないことを率先して行うことによって彼らを愛されたと言ってるんです。もっと簡単に端的に言うと、使えることによって愛を示されたと言ってるんです。私たちが誰かのためにしもべとなって使える、そこに愛の極みが表現されます。私たちは時に上から目線で、その人よりも高いところから見下しのようにして愛するようにするかもしれません。助けてやってる、こうしてあげてる、とんでもないですね。で、そういう思いを持ってるので感謝されないとムカッとするわけです。お礼もないのかと、お返しがないと見返りもないのかと、これだけ尽くしているのに、むしろ逆にですね、評価しないどころか感謝しないどころか悪態までついてくる、ずうずうしくまた要求してくる、自分を利用しようとする、まるで駒使いのように、まるで文字通り奴隷のように、いろんな要求をしてくる。もう腹が立って腹が立って仕方がない、こんなに尽くしているのに、こんなに親切にしているのに、こんなに優しくしてやっているのに、これだけ犠牲を出して払って、時間も使い、お金も使い、労力も使っているのに、おかげでもうヘトヘトです。そこに愛はありません。そこに愛はあるんかとないですね。でもイエスが示してくださった愛、これを知るときに、愛とは何たるかということを私たちは知って目が覚めます。愛してるつもりで全然愛してなかった、自分が嫌なことは嫌だし、避けようとする、逃げようとする、手をつけないでおく、他の誰かにやらせようとする、あるいはそんなしもべみたいな扱いは嫌なんで、いつも優位に立とうとする、その人よりも上に行こうとする、その人にバカにされないように、そうやって私たちは使えるよりも使えられることを求めてしまう傾向がありますね。イエスはそんな私たちに模範を示されたわけです。13章の15節にも、私があなた方にした通りにあなた方もするようにと、あなた方に模範を示したのです。最後まで愛するとはどういうことか、ありったけの愛を持って愛するとは、極みまで愛するとはどういうことか、極致の愛、極限の愛とはどんな愛なのかということを身をもって示された。分かりやすくディスプレイされた、それが模範ですね。それがイエスのティーチングスタイルです。人の上に立つ者はそのように教える必要があります。身をもって示す、模範をもって示す。リーダーならば、家庭のリーダーならば、父親ならば、夫ならば、上司ならば、大人であるならば、子供に対して、若い人に対して、まだ未熟な者たちに対して、私たちはただ言葉で教えるのではなくて、身をもって示す、お手本を示す、模範を示すというやり方ですね。それがリーダーです。必ず口だけではなくて、自分が語ること、教えることを実行に移す、実践してみせるということです。で、しかも誰もがやりたくないことを率先してやってみせるということです。 誰かにやらせるのがリーダーじゃありません。まずはリーダーが率先してやる。それがイエスが示された模範です。でその後弟子たちもお互いの足を洗い合うようになるわけです。でもそうなる前にまずリーダーがそれをやってみせるということで、そのような愛を持って私たちも愛されているということを改めて覚えていきたいと思います。イエスは仕えられるためではなくて、仕えるために私たちのもとに来て命の代価を、ご自分の命そのものを与えるために来てくださったということ、それだけの愛は他に見出すことはできません。それだけの愛を私たちに注いでくださるのはイエス・キリストだけであるということ、絶対に忘れてはなりません。あなたは間違いなく愛されています。中途半端な愛じゃありません。適当な愛じゃないです。そういう儚い、陰ってしまうような、あるいは他に移ってしまうような、そんな脆い弱い移ろいやすい愛ではなくて、揺るがない愛です。変わらない愛です。あなたがどんなものでも、あなたの足がどんなに汚くても、自分で自分の足を洗えない、自分でその罪をやめられない、もうそろそろ足を洗わないといけない、そう思ってるかもしれませんが、それもできない、分かっていてもできない、やめられない、そんなあなたでもイエスは愛してくださっております。で次に、テキストの22章の13節の言葉で、始めであり終わりであるという言葉に着目します。この始めというのは英語ではファーストで、終わりはラストですね。まあ、和製英語になっているので分かりやすいと思います。ほとんど、最初と最後と同じ意味であります。 あるいはアルファとオメガと、同じ意味でもありますけれども、それぞれ、わざわざ使い分けされているので、違いもあることも事実であります。で、初めの方なんですが、ギリシャ語ではプロトスという言葉が使われています。このプロトスという言葉は、権威において最初のもの、まあ、第一のものというふうにも訳されるので、まあ、最初という言葉、ギリシャのアルケーにも通じる言葉でもあります。英語ではチーフというふうにも訳されたりします。最高権威者を表す言葉でもあります。それがプロトスですね。で、一方で終わりという言葉、ギリシャ語ではエスカトースという言葉です。このエスカトースという言葉は、まあ、最終権威と、プロトスは最高権威で、エスカトースは最終権威、まあ、これも同じ意味ですね。まあ、それ以上の権威はないという意味においては同意語と言っていいと思います。で、このエスカトースという言葉は、第一コリントの15章45節、 First Corinthians chapter 15 verse 45、イエスがそこで最後のアダムというふうに呼ばれていますが、その最後という言葉にエスカトースが使われています。最初のアダムはもちろん私たちの先祖のアダムです。イエスは最後のアダム、私たちは最初のアダムの子として罪の中に死ぬべきものだったわけです。永遠に滅びるべきものだったんです。永遠に失楽園のままパラダイスから遠ざけられるべきものだったわけです。呪いと裁きのもとに永遠に苦しまなきゃいけないものだったんですが、イエスが最後のアダムとして来てくださって、私たちはこの方によって新しく作られたものとなって、私たちは神の子供とされる特権が与えられたわけです。ですから今は最後のアダムにつなげられた子孫という立場です。その最後のアダムは罪のない方です。ですから私たちも罪のないものとみなされる、つまり義と認められるわけです。最初のアダムの子孫であるならば、最初のアダムが罪人であって、罪のもとにある罪の奴隷であったわけですから、私たちもその子孫である限りは同じ立場ですね。私たちはそこから贖い出された、救い出されたものであります。 で、エスカトースという言葉は英語のエスカトロジーという言葉の語源でもあります。エスカトースにロゴスという言葉、言葉という意味を持つロゴスがくっつくと、なんだかオロジーとかになるわけですね。エスカトロジーという英語の言葉は日本語ですと終末論という意味の言葉です。世の終わりの学問ですね。あまり、耳慣れない言葉かもしれませんが、一般的に使われている言葉で、例えばバイオロジーという言葉ありますね。それはギリシャ語のビオス、命という言葉とロゴスで生物学を意味します。あるいはサイコロジーという言葉もありますね。サイコというのはギリシャ語のプシュケという魂を意味する言葉、それにロゴスがついてサイコロジー、それを心理学というふうに日本語で訳します。心理学は本来魂の言葉、それがサイコロジーです。それは本来は神を知らなければ学ぶことのできない分野です。にもかかわらずこの世でサイコロジー、心理学というのは神抜きの学問ですから、クリスチャンとしては参考程度にはなっても、魂の根源である方、神を抜きにして、創造主を抜きにして、追求しても、人間のすべてを知ることはできません。心理学を知ったところで人間が分かるようになるわけじゃありません。そういうちょっと、脱線しましたけれども、他にもセオロジーという言葉があります。それはギリシャ語のセオス、神という言葉にロゴスがついて神学と、すべてロゴスがついて学問となるわけです。この中にも学生がまだいますね。もちろん学生という身分じゃなくても、一生学問に携わって一生勉強したいという人、大勢いると思います。聖書の学びももちろんそのうちの一つだと思いますけれども、神様を知るために私たちは聖書が与えられています。そういう、学びを私たちはさせていただいてますが、それはすべて、ロゴスがついてますから、イエス・キリストのことを意識して、イエスがアルファでありオメガであります。最初であり最後、始めであり終わりであります。もしクリスチャンがそのようにありとあらゆる学問においてですね、イエスを始めに置いて、そして終わりに置くならば、つまりイエスを知るためにまず祈って始める、そして最後またイエスに至るように、そういう学び方をするならば、その学問を極めることができます。各分野において、そういう、イエスを中心として、見ていくならば、必ず、真理にたどり着きます。エスカトロジーという言葉が、ここでは、関係してくる言葉になりますけれども、終末論の中心はイエス・キリストであります。世の終わりというのはイエス・キリストのことを、中心としていますから、怖いイメージではないわけです。世の終わりという言葉を聞くだけで、なんか恐ろしいことが、起こる、そういうなんか、怖いイメージを持つ人もいると思うんですけれども、本来はイエス・キリストについて学ぶ領域だと、学問だと言っていいと思いますね。世界で何か、世界で何が起ころうとも、イエス・キリストが必ず世の終わりには戻ってこられます。あなたがイエス・キリストの皆のゆえに恥ずかしめられても迫害されても、必ずイエス・キリストはあなたのために報いを携えて戻ってこられます。そのことをヨハネの黙示録が書かれていた時代のクリスチャンたち、激しい迫害になっていた苦難のキリストの証人たちは慰めとしていたわけです。イエスがもうそこまで来ている、だから耐え忍ぼう、これは苦難ではない、これは栄光であると。だからクリスチャンたちは他の人たちとは全然違って見えたわけです。この世に生きていながらもこの世のものでないように映ったわけです。そこに多くの人たちが惹かれて、迫害されている教会が爆発的に成長していったわけです。 今日どうでしょうか。特にこの日本においては、教会があからさまに迫害されるということはほとんどないと思います。まあ、バカにされることは多いと思います。理解されないこともあると思いますが、でも教会に行く途中で石を投げられるとかそういうことないと思います。明治の時代だったら、この長野市においても、教会に行こうとすれば年寄りに対してもですね、お坊さんたちが、徒党を組んでですね、一般市民を巻き込んで、教会に通うクリスチャンたちを迫害したというふうな記録も残っています。説教中に、騒音を立てて、窓ガラスを割ったり、礼拝中にですね、人の、糞尿を投げ込む、そういうことが長野市でもつい先ほどまでつい最近まであったということ、私たちはそんな心配全くなくここで自由に楽しく過ごしているわけです。でもちょっと前まではここに来るためにあなたは命がけだった、教会に通っているなんてことは知られたらもう大変な目にあった。で、今はそんなこと全くないですね。まあ、それはいいことのように思いますけれども、でもその分私たちの信仰は生ぬるくなってはいないでしょうか。そんなひどい目に遭ってるのにニコニコしてる、そんな目に遭ってるのにそれでも教会に通うことをやめない、それでも礼拝を続ける、なんだこの人たちはと。でも今は迫害はないので、クリスチャンたちは毎週教会に通っているようだけれども、私とは関係ない、彼らはなんか大変なことあると、結局は私たちと変わらず普通に落ち込んで、普通に鬱になって、普通に病院に行って、普通に薬もらって、普通にカウンセリングを受けて、そしてまるでイエスなんかいないかのように振る舞っている。試練にあったらもう打ちのめされて、もう全然この世の人たちと私たちとは変わらないんだと、そういう姿しか見せていないならば、確かにこのような人たちは何の魅力も覚えないわけです。誤解のないように言っておきますけれども、クリスチャンが鬱にならないとかそういうことを私は言ってるんじゃありません。聖書を見ても信仰者たちが鬱に陥ること、私の尊敬するスポルジョンも鬱になることもあったということも皆さんも聞き及んでると思いますが、そういう極端なことを言ってるんじゃありません。でもそういう状態になったとしても、仮に深刻な重度のうつ状態になったとしても、彼らは信仰によって乗り越えてきたんです。そこが違いますね。クリスチャンがうつにならないということを言ってるんじゃなくて、うつになろうと何になろうと病気になろうとですね、それでも私たちにはイエス・キリストがおられて、そのイエス・キリストによって私たちは癒され、変えられ、慰められ、励まされ、強められて、そして迫害にも打ち勝っていく、喜んでいられる、この世にはないものを私たちは見せることができるわけです。まあ、そういう秘訣はどこにあるのか、そうなりたいと皆さんも思っていると思いますが、秘訣はシンプルです。イエスから目を離さないということです。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。よくアメリカのバイブルカレッジで私たちが聞いたフォーカスオンジーザスという英語の言葉があります。イクコは子どもたちにいつもフォーカスオンジーザスと言って聞かせているので、子どもたちはもうおなじみになっていると思うんですけれども、イエス・キリストに目を向ける、焦点を当てる、イエスから目を離さない、その状態ですね。私はすぐに来る、私は報いを携えてくる、私はアルファであり、オメガである、最初であり、最後である、始めであり、終わりである、その子にしっかりと目を向けていく、そうするならば今どんな状態になってもイエスが始められたことです。ならばイエスが必ず終わりまで共にいて、必ず最後は栄光を受けてくださる。だからその渦中にあっても、その過程にあっても、あなたは耐え忍ぶことができます。希望を持つことができるわけです。 たとえ打ちひしがれて打ちのめされることがあっても、あなたは立ち上がることができます。ノックダウンされてもノックアウトされることはないと言ってるんです。 KO 負けはないんです。何度も何度も倒れ込んでしまうことはあると思います。でも倒れたままではない。必ずあなたは立ち上がるんですね。まあ、イエス・キリストから目を離さなければ、そのような人生があなたには約束されています。で、イザヤ書の41章の4節を今度はお開きください。アイザヤチャプター41バース4、イザヤ書の41章の4節。1233ページ。誰が最初から世々の人々に呼びかけて、これらをなし、これらを行ったのか。主である私だ。ヤーウェである私だ。私は初めであり、また終わりと共にある。私がそれだ。エフィエ・アシェル・エフィエというヘブル語、あるいはギリシャ語に訳すと、エゴ・エイミーですね。主というのは太字ですから、ヤーウェです。厳密にはヘブル語の4文字、それを神聖4文字とも言います。ヨッド、ヘイ、バーブ、ヘイという4文字が、ヤーウェと読むというふうに聖書学者の間では考えられております。正確な、発音というのは、誰にも分かりませんので、天国に行ってからイエスと対面したときに教えていただけると思いますが、エホバじゃないことは確かですね。なぜならばヤハとかヤという言葉が旧約聖書の中に直接使われているからです。ハレルヤ、それはヤーベをハレルしなさい、輝かせなさい、厳密にはそういう意味ですけれども、それから主を褒めたたえなさいという意味として使っていますね。ハレルエとは言わないわけです。エホバだったらハレルエになるわけですけれども、ハレルヤとなってますので、ヤから始まるのは、ほぼ間違いないということは言えます。で、ここでは、私がそれだというところに、私はあるというものであるというヤーウェ宣言出されてますね。で、44章の6節、チャプター44、バース6、イザヤ書の44章6節。イスラエルの王である主、太字の主、ヤーウェですね。これをあがなう方、万軍の主、これも太字の主です。ヤーウェはこう言われる。私は初めであり、私は終わりである。私の他に神はいない。これも明確なヤーウェ宣言、神宣言です。他には神はいない、唯一の神である。イスラエルの王という表現がありますが、イエス・キリストは自らもイスラエルの王というふうにも見なしておられました。実際にそう呼ばれることを否まなかったわけです。ヨハネの福音書の1章の49節、ジョンチャプター1のバース49、ヨハネの1の49、私の方でお読みしますから聞いてください。弟子の一人のナタナエルがここでは信仰告白をいたします。先生、イエスに対して、先生、あなたは神の子です、あなたはイスラエルの王です。イエスが神の子でイスラエルの王、特にこのイスラエルの王という言葉は旧約聖書の中に出てくる神に対して使われている表現と言えると思います。イスラエルの王というのはもちろん人間の王でもありますけれども、ただ神の子と並べて使われているので、これは神に対して使われているもので、今読んだイザヤの44章6節のようなものですね。イスラエルの王である主ヤーウェ、これをあがなう方、万軍の主、その方はナザレのイエスですと、ナタナエルはそのような信仰告白をしたわけです。で、同じくヨハネの福音書の19章の19節から22節のところも大変興味深い箇所なので参照いたします。ジョンチャプター19 verses 19 through 22、 ヨハネの19章19から22、 ピラトは罪状書きも書いて十字架の上に掲げた。それにはユダヤ人の王ナザレ人イエスと書かれていた。これもイスラエルの王と同じような使い方です。で、20節にイエスが十字架につけられた場所は都に近かったので、多くのユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。それはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書かれていた。世界中の言語で、誰でも読めるようになっていた。実際には罪状書きにはなってないわけです。罪は書いてないですね。イエスは罪のない方として十字架につけられたということをピラトがここで公表しているわけです。イエスをユダヤ人のナザレ人イエスとしてただ処刑された。で、そこでユダヤ人の祭司長たちはピラトに、ユダヤ人の王と書かないで、この者はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。で、ピラトは答えた。私が書いたものは書いたままにしておけと。慌ててユダヤ教の当局者たちはこの罪状書きを、書き直すように、ピラトにお願いするわけです。なぜそんなことをお願いしないといけなかったのか、特にこれがヘブル語でユダヤ人にとってはですね、母語ですね、ヘブル語で書かれていたところを書き換えてほしいという要望だったわけです。で、ヘブル語で読むと、これは反対から読むんですね。つまりイエスからナザレ人、そしてユダヤ人、王ユダヤ人というふうに語順となっていくんですけれども、ヘブル語ですと、イエスはイエシュアで、ナザレ人というのは定冠詞がついてハ・ナザレイで、王というのはこれも定冠詞がついてブ・メレクで、最後のこのユダヤ人というのはやはり定冠詞がついてハ・エフディムと言います。イエシュア、ハ・ナザレイ、ブ・メレク、ハ・ナザレイで、それぞれの頭文字ですね、ユダヤ人のアクロスティックという技法は先ほどアルファベット詩編でも紹介した通りです。頭文字に特別な意味を持つと。で、その頭文字の一つ一つを見ると、イエシュアというのはヨッドという言葉ですね。で、ハ、ハっていうのは先ほどの定冠詞ですけれども、ハ・ナザレイのハっていうのはヘイという言葉です。ヘブル語のアルファベットのヘイで、ブ・メレクっていうのは、ブっていうのは、ベッという言葉ですね、バーブという言葉です。すみません、バーブ でもう一箇所、もう一つが最後の、ハ、イエフディムと、これも、ヘイという言葉なんで、先ほどの神聖4文字が、実はそこに浮かび上がっているわけです。ヨッ、ヘイ、バーブ、ヘイという4文字がイエスの頭上に掲げられていたわけです。ユダヤ人が見るとそれはどう見てもヤーウェと書かれているわけです。だから書き直してもらいたい。ヤーウェとしてイエスが死ぬなんて、十字架にかけられて呪われたものとなって死ぬなんてことは、これは神への冒涜となってしまう。だから書き直してもらいたいと、ユダヤ人の立場ならばそれはわからないわけじゃありませんが、でもイエスは文字通りヤーウェとして死なれたわけです。先ほど読んだイザヤの44章6節では、イスラエルの王は同時にですね、あがなう方である、イエスはヤーウェであってイスラエルの王であって罪をあがなう方である、罪をあがなうために十字架にかかって死なれたんだと。で、これはイザヤ書の、中ではですね、53章で苦難のしもべの歌として有名なところですね、そこにイエスがまさに十字架にかかって死なれるということが克明に予言されているわけです。驚くべきものですね。イエスが生まれる750年も前にイエスがどのような死に方をするのか、こと細かにあらかじめ予言されている。で、その予言通りのことがイエスの身に起こったわけです。その時に人々は人の子を上げて、十字架に上げて、私はあるというものであることを知るわけです。イエスこそヤーウェだということをはっきりと知るわけです。で、イザヤの48章の12節も今度はお開きいただいて、アイザヤチャプター48 verse 12、イザヤ書の48章1249ページです。私に聞けヤコブよ、私が呼び出したイスラエルよ、私がそれだ。 エフェアシェルエフィエというヘブル語、ギリシャ語のエゴエミーです。私が始めであり、また終わりである。これも黙示録の中でイエスがそのまま使っている表現です。で、エホバの証人によれば、今まで読んできた一連の箇所すべては、これはエホバを指しているというわけです。エホバが私はあるというものである、エホバが始めであり終わりであると。で、黙示録の方に移っていただいて、目を戻していただいて、黙示録の22章の13節は、私はアルファであり、オメガである。最初であり、最後である。始めであり、終わりである。これを語っておられるのは、これを宣言しているのは、明らかに文脈上、イエス・キリストであると。疑いの余地がありません。国語的な解釈をすれば、イエスであることを否定することは、ちょっと難しいですね。でもエホバの証人は、これはエホバだと言うんです。旧約聖書の中に実際にエホバがこれを語っているんだというふうに彼らは主張します。でも22章の16節を見ていただくと、チャプター22 verse 16、私イエスは御使いを使わし、諸教会についてこれらのことをあなた方に証しした。私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明星である。もうイエスがもうご自分であることをもうまた明確にされてますね。ヤーウェと言っているのは私イエスのことだと。エホバの証人のように誤解してはいけないので、わざわざクリアにして、イエスという個人名も使っています。しかもダビデの根、ダビデの子孫、エホバじゃないですね。これは明らかに輝く明けの明星、これも全部メシアに使われている旧約聖書のフレーズであります。で、もう一度黙示録の1章の17、18のところ振り返ります。レベレーションチャプター1 verses 17 and 18、 1章17、18、この方を見たとき、私は死んだもののようにその足元に倒れ込んだ。するとその方は私の上に右手を置いて言われた。恐れることはない。私は始めであり終わりであり。これはイザヤ書の中でもたびたびヤーウェが宣言された言葉ですね。当然エホバの証人はこれを語っているのはエホバだと。ただし18節に続きがあるわけです。生きているものである。私は死んだが見よ。世よ限りなく生きている。また死と黄泉の鍵を持っている。エホバは死んでいません。死んだのはイエスですね。ですから、まあ、これはエホバではありえないということになって、エホバの証人もさすがにこれは否定できないので、ここの部分はエホバじゃなくてイエスであると、イエスがここは言っていると。苦し紛れにですね、そうやって、一貫性を欠くようなことをして、まあ、ほとんどはエホバが語っているけれども、部分的にはイエスがエホバと同じようなことを言っているんだというような教えをしています。でも説得力は全くないですね。一貫性がないわけです。で、2章の18節 chapter 2 verse 18、 先ほども読みましたけれども、またティアテラなる教会の御使いに書き送れ。燃える炎のような目を持ち、その足は光り輝く真鍮のような神の子がこう言われる。これは先ほど読んでないんですね。ここの箇所も、もちろんイエス・キリストのことを指しているのは明らかです。一章の中に、まさにイエスが燃える炎のような目を持っている、その足は光り輝く真鍮のようなお方であって、それは神の子であるということを述べています。で、ですから、まあ、これはすべてイエス・キリストが語っている内容と、いうことですね。これも疑いの余地がないんですけれども、エホバの証人は苦し紛れに、 まあ、明らかに否定しようのない部分は、これはエホバじゃなくてイエスが語っていると。でイエスは神によって作られたものである、神ではなくて被造物である、厳密には天使ミカエルが受肉したのがイエスであるという教えをしているわけです。イエスが被造物で創造主ではない、作り主ではないという教えです。だからイエスが神ではないので、エホバの証人は異端というふうに見なされるわけです。ヨハネの1章の3節のところでは、ジョンチャプター1 verse 3、すべてのものはこの方によって作られた、イエスによって作られたと明言されています。でイエスによって作られていないものは一つもないんだということがそこにはっきり書かれています。でコロサイの1の16のところにも、コロシアンチャプター1 verse 16、コロサイの1の16もまた改めてお見せしますね。聞いてください。コロサイの1の16、なぜなら天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ主権であれ支配であれ権威であれ、巫女にあって作られたからです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られました。まあ、支配というのはアルケーという言葉が使われていますが、全部イエスが作ったと。でもエホバの証人はこういうわけです、イエスはすべてのものの最初に作られたものですから、イエスが最初に作られて、そして次にイエスを通してありとあらゆるものが作られたと教えるんですが、17節を見ていただくと、巫女は万物に先立って存在し、万物は巫女にあって成り立っていますと。ですから万物というものはもう誤解のない言葉ですね、まさに文字通り万物すべてです。ですからイエスが先に作られたということはないわけですね。イエスは作られるものじゃなくて、作る方ですね。で、まあ、そういうお方がアルファでありオメガである、最初であり最後であり、始めであり終わりであると宣言されています。第一ペテロの4章の17節、 First Peter chapter 4 verse 17、 第一ペテロの4の17、4の7ですね、失礼しました、訂正して7節、第1ペテロの4章7節、 First Peter chapter 4 verse 7、 万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい。万物の終わりという言葉、まあ、これはギリシャ語でテロスという言葉で、今晩のテキストの22章の13節では最後という言葉で訳されていました。極地、極限という意味ですね。ですからイエスは万物の、まあ、終わりと、始めでもあり終わりでもある、まあ、そういう、全てのものを作られて全てのものを終わらせるお方だと言っていいと思います。第2ペテロの3章10から13のところには、その終わらせる方だということが描かれています。 2nd Peter chapter 3 verses 10 through 13、 第2ペテロの3章の10節から13、476ページです。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日天は大きな響きを立てて消え去り、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地のある働きはなくなってしまいます。このようにこれらすべてのものが崩れ去るのだとすれば、あなた方はどれほど聖なる敬虔な生き方をしなければならないことでしょう。そのようにして神の日が来るのを待ち望み、到来を早めなければなりません。その日の到来によって天は燃え崩れ、天の万象は焼けて溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って義の宿る新しい天と新しい地を待ち望んでいます。まあ、全てのものは火で焼かれるということが7節に書いてありますね。かつては水で すべてのものが覆われて滅ぼし尽くされたわけです。罪の世界は、洪水による裁きが あってですね、一度滅ぼされたんですが、それでも神の恵みによって、ノアの家族8人を通して、再び、地は贖われてですね、そして、また人類が、神の恵みによって、やり直すことが許されたわけです。でも最終的にはですね、完全に、神が罪を滅ぼし尽くすということを、火による裁きとして、ここに、教えてくださっております。古い天と古い地が滅ぼされて、そして新しい天と新しい地が新たに創造される。それが私たちが黙示録で見ている22章のところに描写されています。で、黙示録の22章のところに目を戻していただくと、一節のところに、御使いは水晶のように輝く命の水の川を私に見せた、川は神と子羊の御座から出てとあります。これは新しい天と新しい地ですね。この世にはないものです。で、3節のところには、もはや呪われるものは何もない、神と子羊の御座が都の中にあり、神のしもべたちは神に仕え。今読んだ1と3のところに共通したフレーズが見られました。それは神と子羊の御座、それがこの新しい、天と新しい地の中心にあるということ、子羊というのはもちろん神の子キリストのことを指しています。ですから今は古い天と古い地で、その中心には神と子羊の御座はありません。その中心には人間が君臨しています。その中心にはこの世の神、この世を支配する者、私たちの敵である悪魔が君臨しています。だからそのような古い世界は必ず滅び去っていく。その罪の世界は完全に汚れていますので、完全に清められるために火で焼かれる必要があるわけです。でもそうなったら、新しくされて、その中心には神と子羊が御座を設けてくださる。でもし私たちが今地上にいながら神と子羊イエスキリストを心の中心に据えるならば、自分の心の王座に、王の王、主の主に着座していただけるならば、私たちもまた新しく作られたものになるわけです。私たちの古いものはすべて過ぎ去って新しくなります。人生をやり直すことができると言ってるんです。古い自分を、捨ててですね、新しい、自分に生きることができるわけです。それは まるで天国のような生き方となりますね。それがもう今から味わえますので、クリスチャンライフというのはこの地上において最高の最大の祝福となるわけです。地上にいながら天国を味わい知るものだからですね。でもそれが天国ではありません。天国そのものではないこと、それも確かですから、主よ来てくださいと私たちはその日を待ち望むわけです。で、次にローマの11章の36節、ローマンチャプター11 verse 36、こちらも参照いたします。ローマの11の36、317ページ、すべてのものが神から発し、神によってなり、神に至るのです。この神に栄光が常しえにありますように、アーメン。これが真理であると聖書教えています。偶然に走ったわけじゃないです。すべてのものが神から走っている、神によって作られている。私たちも皆神によって特別にデザインされた、神の形に似せて作られた特別な作品であると呼ばれています。で、その私たちは神によってなり、神に至るように創造されていますので、そのような今、 プロセスにあります。今はまだ神に至るというところまではですね、至っていませんけれども、その日はもう近づいております。もうすでにイエス・キリストに出会って、神によってなる、つまり神の形に似せて作られたものに今回復されているという状態、巫女の似姿に栄光から栄光へと変えられているという状態はもうすでに経験しています。もう最後には神に至るというところまで私たちは続きがあるということです。今が全てではないですね。で、エペソの1の10、エフィジアンチャプター1バース10、エペソ人への手紙の1の10、384ページ。時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることです。キリストにあって全てが一つに集められる。先ほどのローマの11の36にも通じていますね。全てのものはキリストに着せられていく。黙示録の3の14では創造の源であるお方としてイエスが紹介されてました。全てイエスから始まってるんですが、でも全てはイエスに返っていくわけです。イエスがアルファでありオメガです。イエスが最初であり最後です。イエスが初めであり終わりです。新天新地では必ず神と子羊に着せられていくという姿を見ることができます。そこに私たちは帰っていくわけです。で、これでそろそろ閉じていきたいと思いますけれども、ヘブルの12章の2節の言葉は、この時間の中でも最初の方に紹介させていただきました。ヘブルチャプター12 verse 2、改めてそこをお読みします。ヘブルの12章の2節、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。この創始者というところにアスタリスクマークついていて、欄外には別訳括弧指導者とあります。このギリシャ語はアルケゴースという言葉で、アルケという言葉が含まれています。で、アルケという言葉は、実際に、今日のテキストでは黙示録の22章の13では最初というふうに訳されていました。このアルケは第一のもの、指導者、リーダー、頭を意味する言葉でもあると言いました。で、完成者という言葉はテレオテースというギリシャ語で、ここにはテレオという言葉が含まれています。で、テレオという言葉は、これも、テロスという言葉から来ていて、最後という言葉としてですね、イエスがご自分に当てている言葉です。ですから信仰もイエスから始まり、イエスによってなって、イエスによって完成されていくというものだということを覚えてほしいと思います。ピリピの1の6も参照いたします。ピリピアンチャプター1 verse 6、ピリピ人への手紙の1の6、394ページです。あなた方の間で良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。あなたのうちにも神が良い働きを始められておりますけれども、それを自分の力で完成させることはありません。それを完成させてくださるのも神ですね。その完成という言葉にも、エピテレオという言葉が使われていて、やはり、これもテロスという言葉から派生しているので、イエス・キリストに使われている言葉と 同義語であると言えると思います。ですからイエスはあなたのうちに良い働きを始められ、そしてイエスは最後まであなたを見捨てずに完成させてくださる。自分で完成させるんじゃありません。イエスがあなたを完成させてくださるということですね。で、第1ペテロの 1-20 1st Peter chapter 1 verse 20、第1ペテロの 1-20、キリストは世界のもとへが据えられる前から知られていましたが、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいました。世界のもとへが据えられる前というのは天地創造前という意味の言葉です。イエスはまさに初めですね、初めに言葉があったと言われているわけですから、天地創造前から、創世記一章の一節の前からイエスは神の御子としてキリストとして存在されていたわけです。でも終わりの時には人の姿をとってこの世に来てくださって、救い主としての働きをなし、贖いを成し遂げられて、そして再びイエスは戻ってこられる、ご自分の花嫁を迎えに来てくださる、そして今度は最後の審判者として、裁き主として世を裁くということをもって世を終わらせるわけです。それが私はアルファでありオメガであり、最初であり最後である、そして始めであり終わりであると宣言されているお方のことであります。そしてマタイの福音書の25章の34節、マタイチャプター25 verse 34、マタイの25章の34節、それから王は右にいる者たちに言います、さあ私の父に祝福された人たち、世界のもとへが据えられた時からあなた方のために備えられていた御国を受け継ぎなさい。ここに言われている祝福されている人たちっていうのは、された人たちっていうのはイエスを信じる者たち、信仰者のことです。で、信仰者には世界のもとへが据えられた時から、これも世の始まりかなって言ってますね。ですからイエスキリストを信じている私たちにはもう天地創造の時から素晴らしい祝福が用意されている、報いと言ってもいいと思いますね。それが用意されているんだということ、ですからそれを私たちは楽しみにすべきです。それを当てにすべきですね。それを目当てにして今もいろんなことにチャレンジしたり、それは無駄にはならない。この世にあっては報われないかもしれません。でもあの世にあっては確実に報われるんだということを思ってですね、諦めてはいけない、投げ出してはいけないということです。で、エペソの1章の 4-5 は先ほどもちょっと触れたんですけれども、お読みしますから聞いてください。エフィジアンチャプター1 verses 4 and 5、 エペソ人への手紙の1章の 4-5、 すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって、キリストにあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って、私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと、愛を持ってあらかじめ定めておられました。これも一言で言うと、天地創造前からあなたは神によって選ばれ、神によって愛されていたということです。驚くべきことですね。イエス・キリストを信じる前から、あなたが生まれる前から、いやもっと前から、天地創造前からあなたはすでにクリスチャンになるように召されている。神に愛される者として、もうすでに定められていたと言ってるんです。イエスの愛というのはまさにそのような愛です。永遠の愛ですね。イエスを信じてからあなたはイエスに愛され始めたんじゃないんです。イエスを信じる前からあなたはイエスによって愛されていた。だから今までの人生を振り返っても、あなたがイエスに愛されていなかった瞬間は一度もなかったということです。あの時もこの時もずっとイエスはあなたを変わらずに愛していた。であるならばこれから先も同じことが言えます。イエスはずっとあなたのことを愛し続けてくださいます。でそういう愛に触れてしまうと私たちは、その愛に応えたくなります。その愛に生きたいと 願うようになりますね。それがクリスチャンです。で、黙示録の13章の8節、レベレーションチャプター13 verse 8 もうちょっとで終わるので、ちょっとだけお時間ください。黙示録の 13-8 レベレーションチャプター13 verse 8、地に住む者たちで世界のもといが据えられた時から、ほふられた子羊の命の書にその名が書き記されていない者は皆この獣を反キリストを拝むようになるとありますが、世のもといが据えられた時からという、これも天地創造という言葉なんですけれども、公認本文の方では世のもといが据えられる前からほふられた子羊となっています。つまりイエス・キリストは天地創造前からすでにほふられていた、十字架かかって死なれたのは今から2000年前ですけれども、でも実はイエスとなって十字架にかかる前からほふられた子羊として永遠の昔からおられたと言ってるんです。ちょっと人間の知識や、知性とか理性を超えたものですけれども、まあ、神ですから超越したお方であると言ってしまえばもうそれまでなんですけれども、世の元へが置かれる、世界の元へが置かれる前から愛されていた、その愛というのはあなたのためにほふられた、その、命の代価をもって愛された愛であったということです。世の罪を取り除く神の子羊として、もうすでに世の生まれる前から天地創造前からあなたはそのような愛でもうずっと愛され続けてきたということで、同じことが黙示録の17章の8節にも繰り返されています。箇所だけメモしておいてください。レベレーションチャプター17 verse 8、世の初めからずっとあなたはイエスに愛されて、そして世の終わりまでずっと愛され続けるものだということを改めて覚えていただきたいと思います。ヘブルの 1-20 では、ヘブルチャプター1 verse 20、ヘブルの 1-20 をお読みしますので聞いてください。1-2ですね、ヘブルチャプター1 verse 2、この終わりの時には御子にあって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者と定め、御子によって世界を作られました。創造主が最初からおられたんですが、また終わりの時になって、私たちに語られる。そして9章の26節、チャプター9 verse 26、9-26、もし同じだとしたら、世界のもといが据えられた時から何度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかし今キリストはただ一度だけ、世々の終わりにご自分を生贄として罪を取り除くために現れてくださいました。世の始めにもまた世の終わりにもイエスはほふられたお方としてご自分を表してくださる。それがアルファでありオメガです。それが最初であり最後、それが始めであり終わりです。不思議なお方ですね。そういうお方を私たちは花婿としていただいて、花嫁として待ち望んでいるわけです。今日はもうこれで終わりにいたしますけれども、また次回も14節以降、そのようなイエスを信じる者がどんなに幸いなものかということを教えてもらいますので、ますますイエスに会う日が楽しみになってきます。ますますマラナサと、主よ来てくださいと、心の底から強く願うようになるはずであります。イエスのことを知れば知るほど、その来臨が待ち遠しくなるはずであります。あまりマラナサということを常に意識していない、あるいはできないという人たちというのはイエスのことをほとんど知らない人たちですね。主よ来てくださいなんてピンと来ないし、そんなことを考えもしないし、願うようなことも全くありませんと、絶望なんてちょっと分かりませんと、それはあなたがまだまだイエス・キリストのことを個人的に知らないからであります。ただそれだけのことです。で、 知らない人たちからすると、そのように熱狂的に熱心に求める人たちのことを見て、ちょっと頭のネジが外れてるんじゃないか、ちょっと頭が狂ってるんじゃないか、狂信的だというふうに映るわけです。そういうふうに映るときに、私たちは別に否定する必要はないと思います。そういうものでなければならないとすら私は思っております。なぜならばイエスは熱狂的な愛で私のことを愛してくださっているからです。世の始めから、いや世が作られる前から、そして世の終わりに至るまで、未来永劫ご自分の命をもって私のようなものを愛し続けてくださる、その愛に冷めた感じで答えるなんてとてもできませんし、生ぬるいような状態で、その愛を受け続けるなんてことはとても私にはできないからです。これだけの大きな広い深い激しい愛を、熱烈な愛を受けているならば、それに応えるようになるのが自然なことだと思いますので、その愛を知らない人たちからしたらちょっと異常だと、でもこの世にはない愛ですから、異常というのが正常だと思います。そういうものをですね、皆さんも体験できますので、ぜひ黙示録を通してますますイエス・キリストに近づいていただいて、ここに書かれている通りのお方だったということをあなたはもう近い将来、体験的に知るようになります。ですから、後悔しないためにも、天国に行ってイエスがどんな方かもわからないまま行くのは本当にもったいないと思います。なんとなくイメージしてるかもしれませんが、でも正確にこの黙示録を通して、知ることが、できますので、そういう書かれている通りの、お方と出会えることがどんなに素晴らしいことか、そのことも、これからもですね、学びを深めるにつれて、あなたも、楽しみに、していくことができますので、そういう、知識を増やすというよりは、主との関係を深めるためにですね、学びを続けていただきたいと思います。では今晩もこれで閉じさせていただきます。最後にお祈りして終わります。天の父なる神様、こうしてまた金曜日の、夜黙示録を学ぶことが許され、その中で何も心配せずに恐れることなく安心して学びに集中でき、妨害もされずに迫害もされずにイエス・キリストと親しい交わりが持てます、この幸いを改めて感謝いたします。でも同時に私たちはそれが当たり前のようになって、時にはその価値が分からず、ただ疲れる、ただ退屈な時間、長いだけの時間というふうに誤解してしまうかもしれません。どうか私たちの目を開いてくださいますように、イエス・キリストが生きておられて、そしてその方がもうそこまで迎えに来ているということを信仰を持って知って見ることができますように、そして改めて御言葉を学ぶ機会がもうそれほどないということ、イエスを正確に知ることができるチャンスはもうそんなに残されていないということを知って、ますます力を入れて、また御言葉に向き合い、バイブルスタディだけでなく普段の生活の中でも聖書を開いて真剣にイエスを求めて、真剣にイエスが戻ってこられるその時を待ち望むことができますように、同時にイエスのことを知らなければ救い主としてイエスに出会うことがなく、裁き主として 出会うしかありませんので、どうか愛する人たちがこの恵みの時にイエスを救い主として知ることができますように、憐れんでください。何事も始める時にはイエスを意識し、一日の終わりにもまたイエスを思い出して、あなたの栄光満ち溢れる毎日を過ごすことができますように。すべてはイエスから始まり、すべてはイエスに終わるという天国のような生活が私たちには与えられておりますので、無駄にすることがないように、今晩もイエスによって終わらせていただけることを感謝いたします。また御心ならば明日イエスによって始めていただき、そしてまたイエスによって終わる一日を備えていただけますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。